タネラジ。流行りに乗っちゃいましたよ本当に。
お、
オンライン飲み会。
おー、やってみました。来ましたか。
いやー、
ついにその時期が。
恥ずかしいね。
どうです、どうです、聞きたいな、どういう風な感じだったのか。
いや、なんかこう、なんかね、いろいろ噂は聞いててさ、何、その飲み会みたいに緊張しないで楽にできるとかさ、
まあ気軽にね、家でできますからね、
とかいろいろ言うじゃないですか、話は。
うん、聞きます、聞きます、そういう記事もありました、ウェブのね。はい、
でもさ、もうその場に行ったらさ、もう抜けられないわけ。
ほ、
なんかまあちょっとさ、あの今の近況みんなちょっとずつ喋るわけですよ、
そうですね、
何人ぐらいいたかな、5、6人いたのかな、でなんか最近はうちでずっと仕事をしてますとか。
あ、ちなみにあれですか、ズームっていうやつですか、あのサービスを使ってこうみんなの顔が並んでるみたいな感じのやつ。
そうそうそうそうそうそうそう。まあなんかズームもね、セキュリティの問題があるなんていろいろ話もあって、最近サービスがあの、いっぱい烏合の竹の子のようにどれもこれもね、拡張しつつありますけど、
じゃああれですか、バーチャル背景みたいなのも使いつつ、
そう、それでまあなんかさ、いろいろみんな喋りつつ、あれその背景何ですか、みたいな、それってサマーウォーズのあれじゃないですか、あ、実はあれですみたいな、そういうちょっと、
はい、そうね、そういうのもね、なかなか普段の飲み会ではありえないもんですからね。
まあね、一つはあれですよね、ワンクッション話の種になるやつで、
ブレイクアウト、ブレイクアウトじゃない、なんかアイスブレイク、はい、
そう、まあまあ、でそういうのをやっていっていくんですけど、
うん、
なんかこう気がつくとさ、あの手元に飲み物がないことに気がついて、俺が、
はいはいはいはい、飲み会ですからね。
あ、でもなんか喋ってるからさ、向こうが、だから向こうが喋ってる時にこう抜けられないからさ、で別に俺に喋ってるわけでもないわけですけど、
なるほど、そう、なるほど、なるほど、
まず最初はちょっと聞いとかなきゃいかんよなぁなんて思ってさ、ずっと座っててさ、でそしたらなんかまたその、じゃあこれからどうしますかみたいな、ちょっとみんなでなんかこれからの流れを決めるみたいな感じになったから、じゃあまあまあどうしましょうかねみたいな話をしてさ、でそうするとなんかあの、なんか自然とこう話を振る役みたいになってさ、何さんどうですかと、なんかそういう、聞いてます、聞こえてますみたいな、なんかそういうちょっとなんか
進行ね、はいはい、
まあ全然聞こえてないんだからもうしょうがないねなんて、ちょっとさ、ぶつくさ言ったりとかして、
ちょっとね、そういうの入れたりとかしてね、
ちゃちゃを入れてたらさ、なんか、みんななんか白熱してきちゃってさ、でなんかちょっとまあ真面目系の時間、あの回だったから、で結構みんなしっかり喋るようになってて、これなんかこう、これちょっと今こうちゃんとここ聞いとかなきゃダメだなとか思って、またなんか聞いてて、でぐるぐる回っていって、でなんか40分ぐらい切れるんだよね、ズームは。その3人以上とかだと、でそのうちに、なんか生きればよかったんだけど、なんかいきなりバツンって切れちゃったから、これちょっとどうなってるのかなと思ってさ、心配になってファッとすぐ繋いで、
そしたらなるほどなるほど、
みんなが出てなかなか来ないから、どうなってますかね、いやなんかね、あ、そういえば40分で切れるの、あ、そうかそうかみたいな、そういう普通の話をして、
はいはいはい、想像できるわ。
でまたみんながやってきて、いや、本当これでさみたいな話がもう一気にサボッと入ってきて、あ、そうですかつって話をそうそうしていったら、なんか2時間ぐらい経っちゃって、で2回目切れてもう行こうと思ったんだけど、なんかもうそろそろ俺ももうこうやめた方がいいんじゃないかなと思って、長くこういうのは短めにねした方がいいから、こういうオンライン飲み会とか
つっても、
あの、やっぱほら残念だけどさ、今回だけのことには終わらないじゃん、2回3回やる必要があるだろうみたいな。
まあまあまあ、そうですね、
ねえ、だって多分もう5月いっぱいこの勢いになりそうじゃん、うかうかしてる、
まあ、それどころじゃないって話が今出てきちゃってますけどね。まあまあまあ、そうそうですね。ね、あの、なかなか長く。
だから定期的にやることを考えたら、あんま頑張りすぎない方がいいから、それを言おうと思って、言おうと思って、なんかもう10時ぐらいまでやめましょうね、みたいな話をして、しようと思ってたら、なんかなかなかまた、わーっと言って、で、そしたらそろそろ時間だ、みたいななって、あ、じゃあもうちょっと時間ね、ですから、まあ、じゃあ伸ばしてもいいけど、みたいなこと言う人がいて、 まあまあまあまあまあ、うんうん、今日はもうちょっともうねこれぐらいしときましょうっつって言って終わってもう喉がカラカラで結局何も飲めず食わずの2時間を過ごすというですね緊張するもんめちゃくちゃ緊張する、ね、遠く、いや別にそんな俺も喋ってるわけじゃないけどさ、なんかもう緊張するんだよ、なんかやっぱ顔も出てるし、
なんかそれって関係性にもよるんですかね。その、まあ、気楽にこう、トイレとかで抜けてもいいみたいな空気の飲み会、むしろなんかまあ、普通飲み会はそういうのが多いのかなとは思います。いや、
ヘベレケになるとか、そういう状況セットだと思うよ。
うん、うん、うん、うん。
まあ、あとあの、俺のバーチャル背景に、あの、志村けんの顔を入れてたのも、俺が良くなかったのかもしれない。なんかわかんないけど、その、なんか一人追悼みたいなムードになってないけど、全然誰も触れてくんないから、なんか俺、滑ってんなとか思いながら、いや、滑るとかじゃない、滑るってどういうことだっていう、そういうなんかちょっとさ、ちょっと気持ちもあるじゃない。なんか。
それで、あれそれ、志村さんのテーマの回じゃないですよね。
そういう回ではないんですけど、もっと割と、もうちょっと、あの、みんな、真面目な話してたんですけど、
まあ、ある種、志村けんさんを今使うのは真面目なトーンになるけど、周囲から見たら、確かに。あれと思
って、頼むから、あの、俺のね、俺の大丈夫だよの懺悔の話を聞いてくれるって話をしたかったんだけど、なんかそういうムードじゃなくて、クワマンの評価が低かったのは俺は悪かったと思う。本当改めて反省するって話をしたかったんだけど、なかなかそれがね、できなかったっていう、まあそういう。
いや、難しいですね。
さあ、ということで。友達職場夫婦ちょっとした夫婦のちょっとした雑談から仕事のヒント小説のネタの種まだ名前もついていない何かから小さい花が咲いたらさらに毎日を楽しめるはずということで、種ラジは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。はい、お相手は、映画演劇音楽アートあらゆるカルチャーの現場に足を運ぶカルチャー中毒者岩崎とマイペースお散歩人池田でございます。よろしくお願いしま す。さあさあということでね、まあ、そんな感じですよ、
うん、もうだから楽しそう楽しそう。
いやいや疲れたよ本当に。良くない、なんか気楽だとか言ってるけど、
うんうん、
だけどなんか思ったけど、まあよくいろいろそういうオンライン飲み会の、ね、ページとか見ると書いてあるけど、やっぱあれあの多少ファシリテーションがいるよね、やっぱり。そうじゃないとさ、なんか喋り出す勇気とかさ、
うん、
あ、なんか喋れない人とかいると思うんだよね、なんか絶対。
うん、僕多分そっちのタイプだと思います。
いや、俺も嫌だもん、なんかそのいきなりなんか切り出すたってさ、うん、なんかこう偉そうな顔してりゃいいけどさ、なんかもう本当、うんうん、端っこにいるつもりでね、飲み会の感じで言ってたらさ、何にも喋れないっていうかさ、うん、なんかすごいこう、うん、なんつうの、ゼーレで一言喋る人みたいな感じになるじゃん。なんか私はそう思わないみたいな、なんかそういうさ、
エヴァンゲリオンよりですね。
なんかそういうね、言動を許していいのかみたいな、なんかそういうなんかちょっと一言物申す感がちょっと俺の中であるから、
あ、ちょっと、ね、突破ですね。はいはい。
緊張はするなというところもありますけれども、皆さんはいかがでしょうか。う
ん、なんかイベントとかだと挙手制にしたりとかしてますけどね。
あ、
手をあのオンライン上で上げて、うん、はいどうぞっつってこう振るようなのはあったりするし、あとなんかあるんですよね。なんか話したい時にボタンを押すみたいなのが、確かズームには機能があって。
あは
は。でもそうすると飲み会感は一気に消えますけど、まあそういう便利ツール。
まあなんかそのプレートとか持ってもいいのかもね。なんか面白げなプレートも。うん、面白げなプレート持つとか超嫌だね。
あと、あれ何でしたっけ、あのテレビでよく出るあの紙に書くやつ、テロップじゃなくて、なんだっけ、
あ、フリップにね、
フリップ、はい、
はいはい、
でーんっつって、
それで壮絶に滑るってことでしょ、また何か、
うん、そうそう、あとあ
の出してるけど光の加減で全然見えなくて面白さがそもそも伝わらないみたいなやつ。
あとバーチャル背景使ってると白いからそれが消えちゃうっていうね、よくありますよね。
本当に地獄だね、本当に。さあ、一度皆さんやっていただければなというふうに思いますが、うん、では行きましょう、先週1週間のニュースを振り返ってまいります。
お願いします。
はい、まず、4月13日月曜日です。まずは一発目、これでしょうね、うん、宝トミーアーツの巨大流しそうめんマシン、2020年モデルはカスタマイズ可能に、人数に合わせてコース変更可能ということで、
これですか。
これ、ね、すごいですよ。あの今までの、 あの流しそうめんおもちゃっていうのは決まってる形で流れてたんだけど、うん、今回はこう組み合わせを変えることによって1人から3人までいろいろコースが変えられるんですよ。シングルコース、スタンダードコース、エンジェルコース。
エンジェルコース、これ天使。
とってもね、楽しいと思う。さらにお友達のそうめんスライダーと合体させてさらなる巨大コースも挑戦できるということで、
そういうニーズも。
これはね、ちょっと楽しそうじゃない？
楽しそうですね。楽しそうですし、ね、でもそうか、密ですよね。流しそうめんって大丈夫なんですかね、これね。
まあまあ、そこがね、非常にまさかタカラトミーも考えてなかったと思いますけど。
この時期にそうでしなくて、
ね、
出したか、ねね。でもまあ距離取ればね、適切な距離取れば、まあ、流しそうめんも楽しめると思うんで、それはいいかもしれないですね。
はい。さあ、それからアベマ TV がうん、ブランドをアベマに変更しました。だから TV っていうのはなくなったんですよね。
うーん、
でロゴも、大文字になって、で、うん、まあなんかオンデマンドの何、ていうかな、リアルタイムで見るもんじゃなくて貯めてるビデオサービスがちょっと充実をしてきたので、そちらの方も拡充していくみたいなことと、うん、まあね、うんうん、ちょっと赤字をずっと出してるからもう一回本気出すぞみたいな4周年でそういうブランド変更があるみたいですね。
へえ、
はい。
それこの前あれですよね、はい、NHK の、100カメ100個のカメラでやる番組で取り上げてましたね、うん、アベマ TV ね、うんうん、
ね、
結構面白かったですよ。それ
すごいタイミングではありますけどね。さあ、そして4月の14日、火曜日です。台湾、新型コロナウイルス新たな感染確認、先月9日以来ゼロということで、すごいですよね、台湾。まあね、人口の違いとかはありますけれども、まあ、聞く話聞く話、驚かされる話ばかりで、
という、まあ、優秀な人がトップに立ってるとそうなるっていうね、
まあまあそういうことですよね。まあね、正直もうこういうのってなんかそういう管理をどうするかとかね、そういうことに大きく関わっちゃうような気もしますからね。
うん、でありながら WHO は台湾を無視してますからね。すごいですよね、あれはあれでね。
ねえ、そこだけ聞くとちょっとすごい話ですよね。
うん、怖いですね。
それから、カメラを止めるな、生ちゃった。カメラを止めるな、制作チーム全編リモートで新作制作、キャストと一度も会わないで、うん、すごいですね。
上田監督、はいはい、
でなんかね、ストーリーは新型ウイルスの感染拡大で外出自粛を余儀なくされている中、自宅待機中の映像ディレクターのもとにプロデューサーからビデオ電話、今月中に再現ドラマを1本作ってほしい、うん、ということで始まる物語だそうですよ。
どうするんですかね、これは販売するんですかね、
映像で。なんか20分ぐらいのも、まあ、なんか配信とかするのかな。まあ、でもなんかね、こういう、まあね、いろいろこう賛否はあるでしょうけど、まあ、不謹慎って言い出したら全てなんだから、まあ、こういう時にこういうものを、ね、うん、使って、映画とか、まあ、お笑いとかもあってもいいのかななんてちょっと思ったりしますよね。うん、
やること自体はいいと思いますね。
はい。それから香川県、ネットゲーム規制条例のパブコメを地元メディアに全県公開、記載 IP アドレスに疑問の声もということで、
すごかったですね。
ね、なんかそのまあ内容の賛否の以前にこういうことが起こっちゃうとおいおいっていう話ですよね。同じ IP アドレスから送られていたりとか、内容の誤字とか脱字が同じだったりとか、もうそれこそ本当に名前しか貸していないんじゃないかみたいなこととかも含めて、
ね、なんかあとパソコンがなくなったりしたんでしょ、ここの場所から。
もうなんかそういうところに目を向けるとなんかね、ちょっと力が抜けちゃいますけどね。
すごいですよね。
でも一方でなんかこういう記事もあったんです。ちょっと別ですけど、秋田県の方、大館市かな、教育委員会のところも、うん、まあ、似たような条例を考えているそうなんですね。
あらあら。
でそれで実際にゲームスパークっていうところがインタビューをしに行ったんですよ。
うんうん。
でそしたら、なんで条例を作ることを考えているかっていう理由の説明の記事が書いてあって、
うん、
まあ、もちろんいろいろ賛否はあると思うんですけど、やっぱり現実問題として、うん、やっぱりゲームの時間というのがその、うん、学生の中で大きく占めることで影響がある実態もあると、
うん、
でそれを医学的に説明することはなかなか難しいんだけど、やっぱそういう相談も多いから、うん、なんとかそれをしたいと。で別に条例作ったから解決できるとは思ってないから、医学的なアプローチとかいろんなアプローチしたいんだけど、やっぱりどうしてもこの条例っていう形を取ることが スムースに進みやすいという面がありますよって話をしていて、で、なんかまあ休日は別に制限してないらしいんですけどね、その60分っていう制限は、まあ1日のスケジュール感で言ったら、まあそれ以上やったらもう寝不足になっちゃうだろうとか、なんかそういう計算で一応出してるらしいんですけど、なんかまあね、いろいろ議論はあると思うんですけど、まあこうやってインタビューにちゃんと立って話をしてくれるとか、こういうことが困りごとなんだよって話をする態度があるってことは僕は全然いいと思ってて、やっぱりね、考えなきゃいけないことあるわけだから、あの頭ごなしにっていう意味では、なんかね、この改ざんする的な話とはちょっとノリが違うなと思って、いろいろ感じることもありました。
議論の余地はありそうですね。
はい、それからいきましょう。4月15日水曜日、株主総会ネット中継が主流に、緊急事態宣言でということで、
なんか、ね、これ法律的にアウトですよ ね、
確か
ね、
法律上でネット配信だけはダメなんですって。
はあ、
だから一部何人かは集めて、他の人たちはネット配信みたいなことをなんか許容してもらえればっていうことらしいんで、だからまあその辺がなかなか難しくはあるらしいですけどね。
何人かは密になったら意味ないですもんね。密にならないように。
そうだね。なんかそれをまあ会場広くするとかですかね。そして、星野源さんのうちで踊ろうが無料ダウンロード可能になったということですね。はい。そして4月16日木曜日、池袋暴走から1年、暴走事件ですね。事故多発の現実を変えたいということで、遺族男性が動画で心境を語ったということです。はい、そして、声優の藤原啓治さん、亡くなりました、クレヨンしんちゃんの野原ひろし役、お父さんですね、あとアイアンマンとかの
スタッグ
とかやってらっしゃいましたね。はい、そして、意外とスムーズネット投票新型コロナで要注目、再注目ということで、これまだ実験段階らしいんですけれども、まあ、試した時の話が出てまして、うん、これからね、夏になると、東京都知事選も一応予定としてはありますので、はい、こういうふうなものを実際に使うのかどうなのかっていうあたりはちょっと悩ましくて、なんか韓国なんかはね結構厳密にやってるんだって、入り口に入る時になんか手袋かなんか渡されて、で出る時に捨てるみたいなこととか、なんか結構厳しくやってるんだけど、そういうことが我々のところでできるのであろうか、ね、そういう時には布マスクを許してもらえるみたいな、そういうことなんでしょうか。それから、スウェーデン緩やか独自の感染対策、一方で感染増も続くということで、ちょっと面白いんですけどね、政府、スウェーデン政府は今は、ね、ロックダウンはあの北欧の諸国の中では唯一してない国で、50人以上の集会、重症化するリスクが高いとされる、高齢者が暮らす施設への訪問禁止などがされているだけで、まあ、他も細かくあるんですけど、まあ、ほとんど、ね、様子 VTR 見るだけだと普段の暮らしのような形は取っていらっしゃるんですね。なんですけど、結構感染者数も増えていて1万人を超えてるのかな、で、死者数も900人以上なっていて、
日本より多いですかね、
一つの選択ではあるんですけど、なかなか、まあね、この後どうなるかって話もありますが、こういう国もあるということですね。
そもそもスウェーデンってどちらかというと、あれ、小さい政府大きい政府というとどっちなんでしたっけ。
まあ、大きい政府といえば大きい政府じゃない、消費税も高いですし、あのいろんなことで、国がカバーして
くれる、福祉面もねすごく拡充してるところで言うと、そこでもあんまり強制をするっていうものではないってことなのかな。
まあ、細かく言うとやっぱりその権利をちゃんと守るってことと、あと科学的に、こういうふうな振る舞いをすれば大丈夫であるっていうふうなロジックがすごく強烈にあって、それに対して政府への信頼がまあ、圧倒的だから、
そうですよね、
きちっとそれを守っていけば大丈夫っていうことなんだとは思うんですけどね。やり方がね、いろいろ台湾だとかいろいろあるなというところですね。そして4月の17日金曜日です、10万円給付、郵送オンラインでということで、首相が混乱をお詫びということですね。
決まりましたね、
はいはいはい。それから全国的にもね、緊急事態宣言が発令されましたので、映画館も、昨日で一旦は全国多分閉じている状態に、
4月18日
ですね、はい、ということですね。はい、そして、新エヴァンゲリオン劇場版が公開が延期というニュースも出ています。それからバンクシーも在宅勤務ということで自宅に、書いた作品を披露したとかですね。それから GMO 犯行廃止、竹本 IT 担当大臣の発言に即対応ということで、 廃止しますっていうねリリースを出してましたね、うん、これもすごいですね。
な
んかね、
そうそう、犯行ダメだみたいな、犯行じゃないとダメだみたいなね、民間の問題だとか言いましたね。
まあ一応言っときますか、布マスクサイズが小さい15の質問に厚労省がホームページで回答ということでね。
なんか洗ったら縮んだらしいですね、すごいコンパクトになったっていう話を。
もう考えないようにしたいですけど、これも怒られちゃうのかな。
虫も入ってたとかね、いろいろ出てきてますね。
どうなんでしょうね。そして、4月の18日金曜日です、はい、世界の新型コロナ死者数は15万人を超えているということですね、はい、うん、そ
して中国は増えてますから ね、
うん、ね、武漢市の死者数は 1.5 倍に修正されたというふうなニュースもありました、うん、そしてで、ちょっと僕的にはいろいろ考えさせられたのは、赤江珠緒さんが新型コロナウイルス感染についてというリリースで、うん、まあ陽性だったということですね。
ね、いろいろコメント出してらっしゃいましたね、
まあ、そうですね、はい、ね、旦那さんが陽性であったっていうふうな話、うん、テレビ朝日のね、報道ステーションのスタッフだったということで、うん、まあそういうことなんですけども、うん、その後にね出されたメッセージが、僕はなんか、うーん、今考えるべきことの一つのかなというか、だから誰しもがなる可能性があるときに、うん、そういう準備をどうすればいいかとか、どう立ち振る舞うのが良いのかっていうことを、まあ、考えるというか、だから本当に当事者になって考えるっていうことの難しさもあるんですけど、
うん、
で本当に、まあ、まさに当事者になってしまった難しさなんですが、ただ、ね、これは本当に自分のこととして考えることだなと思うので、なんかこういうことがあって思うっていうのはちょっと変な話ではありますけどね、うん、でもやっぱりこれあまねくことだよね、その誰が、マイノリティになるというか、本人当事者になるかわからないっていうふうな立場でいろんなことを考えていきたいなというふうに思いました、
うん、
はい、さあそして、そうですね、はい、そんなところでしょうか。まあコロナのニュースだと山ほど出てますが、
うん、
まあちょっとまだねどうなるかは分かりませんけれども、まあそんな中もね、いろんなそうめんの話などもありますので、明るいニュースは自分で作っていくというところもあるんでしょうか、うん、はい、そういうところでござい
ました。今の時間ね、うちで踊ろう、
はい、ということで、種枕はここまででございます。皆さん、ね、何かズームの雑談の種にしていただければなというふうに思います。
はい、
はい、ということでお相手は、そろそろ髪型が、角丸派みたいになってきた池田と
岩崎でした。
種ラジ、また。